れで進行を追う。この運動が目指すもの、それは時空を超えた本邦の宇宙版的拡大である。
一日と呼ばれる人間の営みは、あらゆる時代、あらゆる文化を共通して乱れるものだ。しかし、今我々はテクノロジーと呼んでいる技術のあり方は、歴史上ほんのわずかな期間に、極めて限られた真実、すなわち、18世紀のヨーロッパで立ち上がり、それにもたちまち世界中に伝道された特殊な技術のあり方だ。忘れてならないのが、これと専門してヨーロッパでは、学問、政治、経済、宗教、芸術、生活のあらゆる領域で、同じような特殊な文化が起こり、いわゆる近代という文明が誕生することになる。これらを掘り下げていくと、深く見る、心得ながら、共通した何かが見えてくる。それは、機械を巡る進歩、にもたまらない。
中世ヨーロッパは精巧な機械時計を作り、それを偏愛することに母国民は残りで上手やした。時計の技術はただ交換活動に転用されることはなく、ただ高額な貯金を刻む目的だけに盲目的に放置した。すなわち、それは今日の機械のように何かの役に立つのだ。存在していたのだ。この過程を、過程が少しどんどんまで消化し、思考近代社会世界の究極的モデルとなる機械は、人間が超えて機械に最も使う機能を与えられた。
外部から与えられたものではなく、機械に内在する原理に基づく。まさにこの機械という概念は存在しない。機械の内側と外側を分ける状態は本来なく、あらゆる機械は自らの内部に無数の機械を含み、またいつでも他の機械と連結しで、さらにそれが機械の一部となる。機械は物質的な実体として現象しているが、として存在している。
また機械は自然に複製され完成されることで、物質を超えて永遠の時間の中に存在している。物質は犬で朽ち果てるが、機械は全ての部品を交換しても同一性を保ち続ける。すなわち、機械には機能を訪れない。さらに、機械は人間だけで生み出されるにもかかわらず、その制作者や発明者から立ち所に気にからされる。それはオリジナルを持たないがゆえに、コピーもなく、本名詞で語られることのない無敵的存在であり、名付けることのできない無名性を根質とする。
そこから得られる知見を不満として完成させていく。